はい、どうも、こんばんは。セアロガウイさんのコネラジ、水曜日でございます。よろしくお願いします。
お願いします。
水曜日はミックさんとお送りしていきますよ。ミック
は
さん、
い、よ
よ
ろし
ろ
くお願
しく
い
お
し
願いします。
ます。
どうでしたか？この1週間、何してましたか？
そうですね、先週からそうですね、今週にかけては、出張が結構あって、
もう
北海道
毎
にあんま
週
りいま
来て
せん
ま
です
よ
した。そうね。そうなんですよ。なんか、今年、ね、師走ってもうちょっとで師走なんですけど、それに合わ
ね。はい。
せてちょこちょこと忙しくなってきてて、
そう
もう
で
ちょっ
す
とし
か。
たら、はい、落ち着くかなっていうところで、最後のなんか大忙しみたいなのしてました。
なるほど。どこ行って
はい。
たんですか、今週は。
名古屋入りして、京都行ってました。うん。
おお、いいです
はい。
ね。あ、なんかそ
なん
れインス
か、
タで見ましたね。
はい。なんか本当に久しぶりっていうか、大人になってから実は、ちゃんと京都に行くのって初めてで、そうですよ。楽しかった。
いや、やっぱり京都とか奈良は、
ね。
で重ねてからの方が、こう、味
そ
わいが
う。ね。
出てくるようになりますよう ね。
ん。楽しかった。なんか、全然北海道と街並みも違ってて、なんか感動しました、私。
ねえ、だからさ、この紅葉とかさ、
うん。
当たり前のように毎年の季節をこう見てたけども、
はい。
学生の頃なんか紅葉見ても、葉っぱやなしか思わへんのよね。
本当に。
赤き
い
の
や、
葉っ
本当に。なんかさ、金
ぱ。
閣寺ってこんなに綺麗だったんだなとか思いますよね。
ねえ、なんか
うん。
寺とか、なんかもう何がおもろいねんと思ってたけど、
そう、そう
木造の大きい建物で、
そう。そう。
なんかこう、あ、歴史があるな、これ
そう
を
なんだよ。
昔の人をショベルカーも何もないじゃない、作ったんかとか、いろいろ
ねえ。
考えるようになりますからね。
そう。だからなんか、すごく、歴史も知れたし、ね、なんかこう、その街並みの美しさみたいなのにもすごい感動しちゃって、いや、またちょっと京都行きたいなと思いました。
またさ、これから我々ね、年
うん。
齢重ねたら、もっ
はい。
ともっと見方変わるんかなとか、本当、
そう。ねえ。そうなんです。
マジで俺も修学旅行で京都行ったりしたけど、
うん。
もう、どの寺見ても、家帰ってポケモンやりたいなーって ずっ
い
と思った。全然
や、
変わってない
ほんと
な。
そう。私も。だ
そうで
から、
す。
金閣寺で、とりあえずダッシュで、金閣寺前で写真撮って終わりとかだったんですよ。学生時代。いや、最悪だなと思って。本当に何をやってたんだと思って。
そう、いろんなことをね、なんかが想像できるようになって、
ね。
おもろになってくるというね、
うん。
ありますから、これからまた楽しみですね。
本当にそんな感じの1週間過ごしてましたよ。
そうですか、素晴らしい一週
うん。
間でしたね。
せやるさんは？
いや、僕もね、奈良に帰ってまして、
ああ、そうだったんだ。は
そう、火曜日に
い
奈良では
い。
仕事あって、土曜
うん。うん。
日に奈良の僕の土地元、天理市っていうところで仕事があったん
う
で、
んうんうんうん。うんうん。
5日間ぐらい奈良に滞在してたんですよ。で、もうほんまにね、学生時代を過ごした街を久しぶりにまた歩いたりしてたんですけど、
うん。うん。
イチョウ並木っていうところがあって、
はい。
イチョウがバーってこう、木があって、もうま
う
さに葉っぱが満開みたいなところで、
んうん。うん。
やっぱね、圧巻なんですよ。めっちゃ綺麗なんですよ。
ええ、うんうん。
もう学生の頃これ綺麗と思ったこと全然なかったけど、で、よくよくこう聞いてみたら、やっぱ相当ここ管理頑張ってるという話も聞いて、そう、なんかこう、変な枝の生え方して変を切ったりとか、こう、街路樹あんまり手入れしてへんかったら、こ
はいはい。
う、怒ってこう、コンクリート根っこがこう、盛り上げてしまうとか、そんなんもなんかほんまピシッと、で、葉っぱもなんか、状態が悪かったら変な形のやつとか出てくるけども、全部本当に綺麗
一応
な
ね、うんうん。
方なのよ。
はいはい。
で、やっぱりこんだけ手かけて整備してくれはる人がおるから、この綺麗さなんやなって、こう、大人になってから気づき。それよかった。で、通行人がね、ちょっと俺の方に向かってこう、バッて携帯向けてこう、撮っとるわけよ。で、あ、ちょっと俺のこと気づいた人が撮ってんのかなと思って、ちょっと避けたら、イチョウ並木をただパシャパシャ撮ってるだけで。
いやいやいやいや。
自意識
俺せやろだから、俺せやろだから、
ね、俺せやろなのに気づいてないのかよなったんですけどね、まあ、
面白い、
うん、あれ写真撮りたくなる気持ちも分かるわっていうのは ね、う
ん、じゃあ我々ちょっと 近くにいたんですね。
そうそう、関西にいたんですね、お互いね、
ねえねえねえ、
うんうん、寒いな。
じゃあ寒かった、え、寒いといえばこっち今日もちょっと雪降ってますからね、
はい、なんかコメントで今北海道は大雪で事故や、はい、事故麻痺が起きてますと、はい、これからさらに大雪が予想されるっていうことらしい
です、うんうんうん、そうなんですよ。ちょっとね、一気に寒くなりまして、
あら、
ちょっと夏タイヤじゃきついかなみたいな状態になってきましたよ、だんだん。
そうかそうか、ちょっともうね、うん、気をつけてくださいね。
はい
はい、イモさんこんばんは、西山かりさん
こんばんは、
あれ今日収録、今日はね生放送でやってますよ。明日がちょっとね収録になる可能性あるんですけれどもね、うん、ご容赦くださいませ。
はい、
ということで、セアロガイさんのコネラジ、はい、この番組、うん、皆さんのスポンサーでお送りしてます。よかったらね、セアロガイサポーターズで検索するか、動画の概要欄チェックしていただければなと思います。よろしくお願いします、はい、
お願いします
はい、まあ、あの地元なら帰ってね、
うん、
いろいろまあやってたわけですよ。
じゃあそう、何してたの実際。
ね、うん、友達と会ったり、
うん、
で僕天理高校出身だったんですけど、はいはい、
うん、
天理高校のバスケットボール部の後輩たちの練習を見に行って、
うん、
で、その後顧問の先生とかとご飯食べに行ったりしてたんですね、
う
ん、で実は今天理高校のバスケットボール部って奈良県ではかなり強豪で、
強いんだ。
奈良県の育英高校っていうところか天理高校、うん、どっちかがここ数年は全国大会に出場してるみたいな、うん、そういう状況なんですよ、
うん、
で、まあ僕らの時代、はい、俺がまさにこう、うん、天理中学校だった時に、
うん、
天理中学校が初めて県でベスト4に入って、
うん、
ずっとキャプテンだったんですけど、
おお、はいはいはい、
この世代なんか強いから、
うん、
この世代が天理高校に、まあこう中高小中高一貫教育の学校だったんで、
はい、
この天理中学校のバスケ部強い世代が入ってくるとき、うん、強化しようぜとバスケを、
うんうん、
ってことで初めて天理高校のバスケットボール部が、
うん、
スポーツクラスで特待生枠みたいなのを作ったんですよ。
へー、
はいはい、僕はその1期生だったんですね。
うん、
そうで、そっからもう天理高校のバスケ部が強化されていって、
うん、
で今僕のこの全く同じ世代でバスケやってた同級生が天理高校で、うん、コーチをやってて、
うんうん、
でまた僕が一緒にやってた同級生が天理のミニバスケットボールで小学生にバスケットを教えてて、
すごい
小学生を僕の世代の同級生が育てて、うん、その育った小学生が天理高校に行って、うん、僕の同級生が教えてるみたいな、僕の代にできたこのスポーツ科の特待生枠に今も、うん、県の強い選手が入って、
うん、
こう頑張ってるということで、結構俺らの代は天理のバスケ
を
貢献してるなってことで、こう嬉しい。
すごいね、嬉しいですね。
で、まあ、僕結構週に何回かは親父、うん、おっさん草バスケをやってるので、
うんうんうん、
ぼちぼち体力はあるんですよ、
うん、
だからちょっと後輩たちの練習に混ざらせてくれっつって、
おお、やってきたんですか。
で、はい、もう怪我だけせんかったらええよって言われて、はいはいはい、あ、じゃあぜひぜひってやったんですけど、うん、やっぱ俺らの時代と、
うん、
もう今の時代も全然レベルが違くて、
うん、ええ、何か、どういうこと、うん、
みんなめっちゃうまいんですよ。もうなんつうか、やっぱ YouTube とか、
うん、
もう手本になるプレーを見て、
うん、
勉強して練習してやるから、うん、俺らの代もそんなことなかったから、
うんうん、
めちゃくちゃうまくて、でこう練習始まる前に僕のこと紹介してくれるんですよ、その、
はいはいはい、
同級生だったコーチがね、
うん、
何年前の天理高校バスケ部のキャプテンだぞと、
うんうん、
で、こいつの代から三塁のこのスポーツカーができたから
み
た
いな、はいはいはい、
でまあちょっとおおすごい先輩なのや
みた
い
な、うんうん、
だけどもうボコボコにやられてで、
うん、
もうほんま体の当たりも強いし、技術
す
も
ご
す
い
ごいし、
な。
でも俺一生懸命おじさんついていったんやけど、もうあまりに体の当たりとかも強いから、怪我だけせんといてねって言われたのに、見事に捻挫だけして練習を終えて帰ってきましたよ。
あらららら。まあまあ、真剣にやりましたね、おじ
そうなんです
さ
よ。で、なんか、練習メニューの中で、
ん。
10人がフリースロー打って、
はい。
8人が決めれたら練習終われるっていう、そういうメニューがあるんですよ。
はい。う
で、もしダメだったら、ちょっときついトレーニングを罰でやらせるみたいな。
ん。うんうんうん。
で、10人がフリースロー打って、最後1本決めたらもう終わり。で、
はい。
この1本外したらダメって
ダ
なったとき、
メ。うんうんうん。
じゃあ先輩に打ってもらおうかってなって、俺打つことになったんですよ。
ちょっと待ってよ。
こんなん、
う
俺外すやん、絶対。
ん。いや、でもね、やっぱりうまい。元キャプテンですから、そ
そ
こ
んなん、
は。
もう後輩たちに見られて、
うん。
捻挫もしてて、
うん。
入るわけないやん。
いや、でもここはね、やっぱり全国のセアロガおじさん、いや、全世界のセアロガおじさんですからね、そこは決めたんじゃないですか。
びっくりしたのが、
うん。
リングにも当たらん外し方してもうて。もう後輩の冷たい目線。嘘だろみたいな。
あれ、今の、セルさん、そういうふうな前振りからのじゃなかったんだ。
そうなのよ。もう予想通りちゃんと外したい。いや、あの目はね、
忘れられない。
忘れられないですね。でも俺、34歳の現役を離れてもう20年近く経
もう
つ
ね。
おっさんにしては動ける方だったと思うのよ。俺、久しぶりに俺のプレーを見た顧問の先生とかに、やっぱちょっと、お前結構動けるやんけとか、
おお。
あのシュート良かったよとか言ってもらいたいわけよね。けど、それ終わった後の飲み会で、お前のステップ全部トラベリングやったぞ。もうさ、この20年ぶりのこのダメ出しと指導みたいな。厳しいわーと思って。そうなんですよ
いやー、すごい。でもさ、なんかさ、
ね。
夢がありますね、その話ね。なんか
そう。
さ、ね、その何年、20年ぶりにさ、そうやって自分の同級生たちが先生になってたりしてさ、で、そういう自分のさ、小学校だったり、中学校だったりってところもさ、行ってさ、そういう先輩たちがいたんだよっていう話ができるって、なんか
そう。
めちゃめちゃかっこいいですよね。
ねえ、だから、ちょっともう、我々のこの天理学園グループで、コーチやってた人が、今、他のプロバスケットチームの2部のユース、子供たちを育てるんですよ。コーチしてるんですよ。もう、
そ
プ
う
ロにな
んだ。
これからもうひょっとしたら母校で出るかもな、みたいな。これ、年に1回は行って、ミーティングの時にちょっと偉そうに、まあ、楽しんでバスケットをやりたまえみたいなことを言って、そっからいつかプロが出たら、こいつはね、俺がね、学生の時に出たんだよっていうおじさんになってやろうと思って。
あの時にっていうやつね。
そうそう。あのアドバイスがやっぱ効いたんちゃうかな、みたいな。あれがなかったら今のこいつないと思うよ、みたいな。言ってやろうと思ってますけどね。
いや、でもね、嬉しいですよね。そうやってさ、20年ぶりにね、その母校の人がさ、ね、セールゴーズさんとして全国で活動しながら活躍してる方がさ、来てくれるっていうのはさ、これ自分が小学校とか中学校の時でめちゃめちゃ嬉しいことじゃないです。
まあでもね、一応後輩の中にも俺のこと知ってくださってる後
ああ、やっ
輩
ぱりね、
いるので、それは嬉しかったです
嬉し
ね。
い。
由美子さん、コメント。昔早かったお父さんが運動会で大転倒して怪我する的な 体力に自信のあるお父さんがもう自分の衰え気づかず本気出してね、人体切るみたいなのありますよね。
あとあれですよ、パスカルなんとかさんからも来てて、天理高校ってスポーツで有名なとこなイメージですねって来てましたよ。
そう、天理高
ね
校野球も強いし、柔道も強いし、ラグビーも強いし、結構ね、スポーツは盛んなところですね。
うん。うん。すごい、すごい。楽しみですね。
本当怖い、楽しみ。恵子さん、スーパーチャットいただいてます。
ありがとうございます。
気持ちと体がね、という。ギャップがあるのよね。
本当だね。
星々ドレスさん、ミクさんのチャーミングな大笑いにということで。
すみません、ありがとう。本当に星々ドレスさん、いつもありがとうございます。
全然言えてなかったですけどね、今。星々ドレスさん
って。いやいや、ちょっと待って。星々ドレスさん。うん、星々のドレスさん。うん、
ドレスさん。小泉さん、それはうっとい先輩というね。
あ、うっといし
先輩。ずらってくるとうっといですよね、確かにね。
確かに。なるほど。
あとね。ミクさんと僕の共通の友人が沖縄にいるじゃないですか。
あ、いますね、何人かね。うんうん。
はい、で、その中の一人がこう最近こっちで美容サロンを立ち上げたと。
ああ、そうね、そうだそうだ。
ね、で、まあ僕、その、子はライブもよく見に来てくれるし、お世話になってるんで、行ってみたんですよ。
うんうん。
で、ちょうど今日、手術を受けてきました。
おお、
どうでした？毛穴洗浄というのを受けてきましたよ。
ああ、すっきりした？
なんか変化あります？いつもと。
あ、わかった、はい、
本当、はい、
鼻
全部一応やってもらったんですよ、全部。
ちょっと鼻ツルツルしてない今日？
本当ですか、
うん、
いやでもね、結構やってみたら、
うん、
ビフォーアフター見てみたら変わったんですよ。
ほら、色がさ、ちょっとトーン明るくなりますよね。
ねえ、
ねえ。
で、最初こうやってもらってたのよ、その子の、うん、あの雇ってる従業員の女性の方にやっていただいてたのね。
うん、うん、うん。
あ、ジェル塗って、
うん、
そう、毛穴の汚れを浮かせて、
はいはいはい。
高音波でそれを絡め取るみたいな、
はいはいはい。
もうやってもらったんですね。
うん。
で、こうビッて当てて、
うん。
その女性の方が、
うん。
ちょっと音聞こえませんかと。
うん。
この音が超音波なんですと。
うん。
骨を伝って、今お客さんにだけ聞こえてます。私には聞こえてないんです。骨伝導で骨に響いて耳に聞こえますよね。はい、はい、うん、今音聞こえてるでしょって言われて、
うん、
聞こえてるっちゃ聞こえてるけど、まあまあ この音が超音波なんかなみたいな感じで、
うん、
で一応なんか、はい、聞こえます。これが超音波なんですねみたいな話してたら、うんうん、その後にすいません、超音波が出るやつつけ忘れてましたって言って。じゃあさっき俺が聞こえてたの何やったんやろみたいな。めちゃくちゃ恥ずかったっすね、幽霊
お化けだよ。
それつけてからやってもらったら、うん、明らか超音波みたいな
音。あ、聞こえてたんだ、なるほどね、うん、いやでも美容はね、今本当にものすごく進歩してますし、うん、やっぱするかしないかによってもやっぱ顔って全然違うんで、
うん、
私はやっぱりね、してていいんじゃないかなっていうか、こういうなんかいつもの生活の中にこうご褒美的なことで入れていくって、うん、すごい男子もやっぱねやってった方がいいと思います。そんな時代になってるんで今ね。
いやでもさ、やっぱこう疲れてくると、
うん、
表情が暗くなってしまうじゃないですか。
そう、そうなんだよ。だからなんかね、
元気ないように見えて失敗されたりするんで、うん、僕もね今日朝の配信とかやってたら、
うんうん、
なんか元気ないっすね、大丈夫っすかとか、顔疲れてますねとか言うと、ちょっとなんかやっぱ、うん、あーってなんのよ。
うんうんうん。
ちょっと目パッて開いて、こう、元気なね、うん、表情になったらいいなと思って。
わ、うん、かりました。私も、じゃああれですね、さやろさんに今度また、うん、会いに行くときには、沖縄に行くときには、
はい、
美容のグッズを持っていきましょう。
あ、ぜひ。だ、ね、あれやってほしいのよ、俺、眉毛のやつ。
ああ、アートメイク？
アートメイク。僕、
いや、できるんだけど、
うん、薄いんですよね、こっちが。薄くて、
はいはいはい、
うん、なんかいつもテレビでメイクするとき、こっちかき立てられるんで、
うんうん、
ちょっと今度やって
みましょう。見てみましょう、見てみましょう。あと、はい、パックとかさ、今流行りのもの結構増えてるから。
あ、ぜひ。
なんかそういうのね、また教えられたらいいなって思ってます。う
ん、小泉さんが、ミクちゃんは何手術しても、手術してもらってるの？
聞いてますよ。小泉さんのその、文章に対してのセアロさんの話し方が可愛かった。はい、うん。私ね、は最近してるのは、インディバっていう、これ皆さん本当に激アツなんで、覚えておいてください。はい。インディバっていう、北海道ってやっぱこう、今寒くなってきてるから、
はいはいはい、
冷え性とか なんていうの、外に出てこう家に帰ってっていう、こう温度差だったりとかで、結構ね、臓器って冷やすと良くないってよく言われてるんですけど、
温めた方がね。
うん、っていう画期的なのがインディバで、
ほう。
で、
温めてくれるってこと？
そう、温めてくれるんですよ。
ええ。
で、機械なんですけど、インディバっていう風な商品名になってからは、ここのところ何年かがすごくこうウィーンってこう来たんですけど、もともとオリンピックの選手とかの中でインディバを使ってるっていうので有名になったみたいで、そうで、私も今それね、あんまりそんなお客さんとして言ってるだけなんで、あんまりその内容的なのはそこまで分かんなくても、温まってるなっていうのと、あとね、便通が良くなって。
それ何をしてもらうんですか、それ。
本当に機械なんですよ。機械でお腹周りとか、自分が気になってる部分、背中とか、肉がついてるところとかを温めて、要は分解して、脂肪を分解して温めてくれて、それを自分の脂肪をちょっとこう剥がしてくれるっていうような。
自分の脂肪を燃やすんだ。
そう、燃やしてくれるんですよ。
それで温まれるんだ。
温まれるの。
それはいいっすね。
でしょ？そう
温
な
ま
ん
らな
です
かっ
よ。
たら別に北海道ペチンでええんちゃうかと思っ
すごい、私も今ね、北海道つけてる、ここ背中に。
た。北海道でつけてるんですね。
そ
はあ、あ、そっか。恵子さんは割と近
う。うん。
くにインディバサロンあった。温
ああ、
熱
そう
ア
で
レ
す。
ルギーの私でもいけるかなと。そう、恵子さん温熱アレルギーなのね。
ああ、恵子さんだとしたら、温熱アレルギーなんですけどって言って、聞いてみたらいいと思います。
そうだ。
インディバの機械も結構ね、そのインディバ自体が今日聞いたら25年ぐらい前からある機械なんですって。なんで、こう今の技術に合わせてどんどんどんどん進歩して、今のインディバのその機械になってるみたいなんで、私が使ってるやつはここを本当に1、2年で新しい機械導入してやってるところなので。でもサロンによっては、インディバ結構前から使ってるよっていう商品だったり、結構用途違ったりするんで、恵子さん聞いてみたらいいと思います。うん。
なるほどね。いやー、いろいろあるもんやね。いや、
そう。
でも臓器がさ、なんか
うん。
寒い朝にさ、
うんうん。
ほんまにあったかいお湯をちょっと飲んだ時のこう、
わ
あ、
か
今
る。
お湯がじんわっと来ているわっていう感覚あるじ
うん。
ゃないか。あ
ね。
れ、すごい、こう、体が起きますよね。
なんかやっぱ五臓六腑に染み渡るっ
染み渡
て
る。
ね、ね、わかりますよね。
あの表現マジであるよね。五臓
あ
六
る。
腑にわたる。
そう。
飲んだ
なんか
次の
さ、
日のしじみ
そ
汁とか。
う。わかる。なんかさ、こう通ってってるのがわかりますよね。うんうん。
じわーっていうあのやつね。あれ、いいわ。
わかるわ。いや、でも嬉しい。セヨロさんが、その美容に目覚めてるっていうのが、どんどんどんどん、やっぱ進化していってるはずなんで、次回会うの楽しみですね。
ね、ちょっとね、
うん。
ヒゲ脱毛もまた久しぶりに行こうかなとか、なんか、
おうおうおうおう。
美容意識のが高まりを見せてます。
うん、かっこいい。
ということでね、また、ミクさんにもね、手術お願いしたいなと思いますけれども。
は
じゃあ、ちょっと、気になるニュースなどあれば、紹介し
い。行 き
てみ
ま
まし しょ
ょう。はい。じゃあ私ね、行こうと思うんですけれども、セアロさん、質問っていうか、なんて言うんだろう、問題。あるものをお菓子に再生っていうことで、
ほう。
沼津の企業が発酵の力でチョコ風仕上げっていうことでですね、沼津市の食品開発会社、ソーイが通常は廃棄される何かを発酵させて、チョコレート風の菓子に生まれ変わらせる取り組みを始めてるということで、まあ今ね、ほら、SDGs とか、いろいろこうさ、国連の持続可能な開発目標を作って、日本でも取り組んでるじゃないですか。まあ、こういうところをこの会社は目指してるみたいなんですけれども、このあるもの、これを再生しているこのものっていうのは、かなり捨てられちゃうものなんですよ。さて、それは何でしょうかというのが今回の問題です。
なるほどね。で
うん。
も、沼津って結構米どころですよね。
うん。
米系？
うわー、米。い
ではない。
やー、どちらかというと、和じゃなくて洋の方ですね。
洋の方？
はい。多
ス
分
テラム。
ね、セアロガさんも好きだと思う。
なるほど。これは、なんか食品を加工する段階で出てきたもので、それは普段捨てられてるけどってことかな。
そう。どちらかというと、食べ物じゃなくて、飲み物。
飲み物？
うん。
洋の飲み物？
そう。といえば？
ワイン？
No。
なおか、コーヒー。あ、
コーヒー。
コーヒーの、あれ
はい。
か、こう、出がらしみたいな。
そう。それそれ。
マジか。
そう。それを、そう、今、再生させて、お菓子に再生してんだけど、まあ、コーヒーだからどちらかというとチョコ風の感じになってて、チョコ風仕上げになってるってことで、まあ、捨てるという概念を持たない創業からのもったいない精神がここには、この会社にはあるみたいで、まあ、SDGs のそういう高まりを背景に食品の廃材をアップサイクルしてゴミゼロを目指していく、そういうプロジェクトを今始めてるっていうことで、これ結構ね、ニュースにボーンと出てましたね。
なるほどね。
う
確かに捨てるもんやけど、ま
ん。うん。
あ、あれ、コーヒー風味のチョコレートのお菓子とかも美味しいですからね。
そう。でも意外にこの取り組みでやってる企業ってないんですって、書いてました。
あ、そうですか。
うん。
いや、でも、ちょうどね、最近この天理市でやったイベントでも、
は
SDGs な街づくりっていう、このテーマで、市長と対談みたいなこともやってたんですよ。
い。うん。うん。ええ。
やっぱもう、
はい。
なかなかこう、地方都市、こう、少子化が進んでいって、税収とかがバーンと上がっていくことないから、今あるものをどううまく生かして、エコなエネルギーを作っていくかとかもすごい大事みたいな話してて、その中でこう、普段こう、なんかこう、お米とか雑穀米とかこう、やって、もみ殻とか捨ててたものを、バイオプラントで発酵させて、それをエネルギーに変えていくとか、
そう、
で
素
も、
敵ですよね。
捨てるものをどうエネルギーにしていくかという、そこら辺のなんかもう大喜利勝負みたいになっていくでしょうね。
だからなんかこう取り組みとして、なんかそういうことが結構最近ニュースとして出てるところを見ると、やっぱいろんな、ね、企業も含めて取り組んでるんだなと思ったら面白いなと思って、それで、はい、今回のニュースにしてみました。
で、またね、あれです、今。ESG 投資と言われてるやつで、まあ、環境に優しい取り組みをしている企業に投資したり、お金使ったりしましょう。我々消費者側も、お菓子買うときに、まあ、美味しいな、お得やな、以外の価値観で、あ、これ環境にええなというので買っ
確か
ていく。
に。
そしたら、そういう、こう、地球環境にいい商品を出している企業が、より、儲かって、他の企業が、あ、これ地球環境にいい商品、出したら儲かるんや。じゃあ、俺らもやろうっつって、地球環境にいい商品を我が社が出せるのかというのを考えるようになって、そういう力が集まったら大きなエコーの力になっていくというようなね、出ますから、まあ、我々もそういうのを選んでね、買っていけたらいいですよね。
ねえ、本当に。エモヤのお母さんもおかんはな、コーヒーかすとぬかを混ぜて畑に埋めてるで、ということでね。ありがとうござい
これ、
ます。
なんか畑の栄養になるんですかね。
ねえ、そうそう。脱臭の効果とかはあるって書いてましたね、コーヒーは。
けいこさんもコーヒー消臭に使ってたけど邪魔臭くなってやめたって。
ねえ。ねえ、そう
今か
なん
かっ
で
た
す
りし
よ。
ますからね、そういうのね。
受ける。
じゃあ、
ということで、
僕、
はい。
身近に。アインシュタイン文書が15億円で落札。一般相対性理論の直筆草稿というやつですね。アインシュタイン、この相対性理論のメモが、この値段で落札されたと。
すごいで
アイ
す
ンシュタイン
ね。
もほとんどメモを残さない人だったらしくて、まあ、このメモぐらいが手元にあるというので、これが残ってるのがすごい素晴らしいということで、そ
い
の
くら
文
出したっ
章、
け？
15億円。
15。
この中にはもう間違ってる部分があったりして、だからもう理論構築するためにこう固執していくところとか、どう考えていったんかというのを見て取れたりする意味でも価値があるらしいです
な
ね。
るほど。すごいですね。
もう、 もしタイムマシンができたとしたら、
ん。
戻ってアインシュタインにもっと書けと。もう1
は
枚15億円で売れるから、もっと書いて残しとけって。何をちょっとしかメモ残さへんねんみたいな。ね、我
すごい、
々の中
頭の中に入ってたんでしょうね、きっとね。
で。ね、まあ、そんな
うん。
もありまして、
うん。
はい、ちょっとご紹介してみましたが、ぼちぼち
はい。
お時間が来てまいりましたね。
はい。
はい。さあ、ということで、以上でございます。セアロガイさんのコネラジ、皆さんの応援で成り立っております、セアロガイサポーターズのページ、動画の概要欄、もしくはネットで検索してチェックしてもらえたらと思います。そして、明日ですね、相方とのコネラジ収録になります。というのも、明日、ちょっとイベント出演がありまして、横浜にありますネイキッドロフトというところで、高松菜奈さんと宮台真司さん、と一緒に、トークイベントがあります。オンライン配信もできますし、現地でもまだチケット余ってるみたいなので、よかったら皆さん、ご視聴お願いいたします。スタッフさん、すみません。よかったら動画の概要欄に詳細貼っといてもらえると嬉しいです。はい。宮台真司さん、マジですごい方なんで、ぜひぜひちょっと見に来ていただけると嬉しいです。はい。ということで、以上でございます。お送りしたのは、セアラバイさんことエモヤンと、
札幌観光大使の長岡美久でお送りしました。
それじゃまたね。
はーい、まったねー。